今日は第3回目ということで、いよいよ中間地点を折り返しまして、あと2回となりました。で、前回までのおさらいですけど、前回までは、まあ、女性の歴史ですね、主に人類史的なスパンで、まあ、原始共産制社会では女性は、まあ、平等、男女平等だったということと、それが覆されてきた歴史を、まあ、勉強してきました。で、まあ、エンゲルスが家族、私有財産、国家の起源という本で、その女性の解放の条件として公的産業への復帰が、まあ、土台になるだろうということを、まあ指摘をしています。で、公的産業への復帰っていうのは、まあ、公的産業って何かというと、まあ、これは経済活動だけじゃなくって、つまり社会において、重要な決定をする場所、社会の中で、その社会におけるとても大切な決定をする場所に女性が参加していくということですね。政治や行政や、まあ、いろんなところですよね。に、まあ、経済活動も含めて、仕事も含めて、まあ、そういう大切な場所に女性が復帰していくと、参加していくということが、まあ、大きな条件になるということを、まあ、エンゲルスは言いました。で、その視点から、今日は世界が21世紀に入ったわけですけど、その女性の公的産業への復帰がどこまで進んでいるのかという到達点を、まあ、一番高いところをね、見ようということです。で、次回は、それからガクンと下がって、低いところを見ようと、日本のところを見ようと。ただ全部悪いわけじゃもちろんなくて、日本も前進してるのがたくさんありますので、そういうところを過小評価せずに見ていきたいというふうには思います。で、入っていきたいというふうに思いますが、世界の到達点ということで、まずいろいろ角度があるんですけど、まず参政権から見ていきたいと思います。これは別紙資料をつけていますが、資料の丸1ですね。女性参政権の発展と主要な国と書いていますが、世界で一番女性の参政権が早く勝ち取られたところはニュージーランドです。で、1893年ですので、もう110年以上経ってますね。一番早いのがニュージーランドです。次はオーストラリアですね。ただオーストラリアは一部先住民を除いてということで、先住民が認められて普通選挙権が全ての女性に行き渡るのは1960年だったと思いますが、で、次が、フィンランド、ノルウェーと、この辺の、まあ、北欧の国が続いていきます。デンマーク、アイスランドね、これも全部北欧です。で、カナダが17年で、1918年にイギリス、ロシア、ドイツ、ラトビア、エストニア、ポーランド、オーストリアと、19年ベルギー、ルクセンブルグ、スウェーデン、オランダということですね。20年アルバニア、アメリカ、チェコ、スロバキアと、まあ、アメリカも一部先住民は認められてなかったので、あるいは黒人にはね、認められてなかったので、すべての国民に認められるのはだいぶ後のことです。で、ちょっと飛ばしていきまして、31年の南アフリカというところも見ていただきたいんですけど、これも、まあ、アパルトヘイトという黒人の差別制度がありましたので、認められたのは白人のみということで、まあ、こういうように、ね、まあ、先住民とか人種によって差別されていたという複雑な、まあ、経過もあるということです。で、意外なのは44年フランスなんですけどね。で、まあ、フランスのあの大革命でね、まあ、人権宣言が出されましたけど、そこの人権宣言の人間の中に女性はいなかったということなんですよね。で、フランスがようやく1944年です。で、45年になるとイタリア、インドネシア、そして日本ということになります。で、日本はこれ勝ち取られたというよりはほとんど敗戦によって、まあ、GHQ の民主化政策ということで、女性にも選挙権が認められていくという過程を経ていきます。 で同じアジアでは韓国が48年、中国が49年ということになっています。で、フランスよりもっと意外なのは1971年スイスで、なんと38年前までスイス女性はですね、選挙権なかったんですよね。でスイスは男性については1848年にすでに普通選挙権を、フランスとともにですね、世界で初めて普通選挙権を得た男性はね、国なんですよね。その差、なんと123年、よく我慢してたなとスイス女性は思うんですけど、まあ、こういう意外な歴史も、まあ、あるということです。で、最近は中東の国なんかもですね、まあ、次々と、21世紀に入ってからですけど、認められるようになってて、まあ、ほとんど今残っておりません。女性参政権がない国というのは、フワさんのテキストでも3カ国で、その3カ国の理由というのもね、国会がないとか、まあ、いろいろそういう理由で、まあ、ほとんど今、すべての国で、女性の参政権は認められているということです。まあ、しかし、これはやっぱりこの100年の歴史なんですよね。今から100年前というと、1909年ですから、その時認められていたのはニュージーランド、オーストラリア、フィンランドだけだったので、まあ、この100年のそういう変化っていうのは本当にまあ人類史的にも巨大な変化と言っていいと思います。で、レジュメに戻っていただいて、2ですけど、政治への進出と、ここでは国会議員と閣僚について見ていきたいと思います。国会議員に占める女性比率、最新というのは07年11月末ですが、到達です。上位国と主要国をちょっと書いております。で、意外だと思われるかもしれないですけど、ルワンダが実は世界で一番、国会議員に占める女性の比率が高くって、これすいません、48.8% って書いてるんですけど、2003年時点でですね、実は最新のデータがあって、2008年に 56.3% になって、半分超えています。国会議員80人ぐらいいる中で49人が確か、女性ということなんですね。で、これは1994年にルワンダっていうのは大虐殺、ジェノサイドがあって、まあ、本当に80万とか100万とかいう方々が、まあ、部族間抗争というのを背景にしながら殺された、そういう歴史があるんですよね。で、2003年に新しい憲法をルワンダ作るんですけど、そこで、あらゆる決定機関の中で、女性の比率を3割以上にしないといけないというふうに憲法で決めちゃったんですよね。なので、ルワンダ国会議員も閣僚も、あるいは裁判官とかね、まあ、そういうの全て女性が3割以上占めているという国になって、軒並み先進国をごぼう抜きして今世界一位の女性進出の国になっているということですね。で、続くのがスウェーデンとかね、フィンランドとか北欧の国が続いていきます。コスタリカも高いですね、 38.6%、 ノルウェー 37.9%、 ヨーロッパはドイツが 31.6%、 イギリス 19.7%、 フランス 18.5% と、アメリカが 16.3%、 お隣韓国は 13.4% と、日本 9.4%、 少ないですね。はい、189カ国の全国会議員のうち女性議員の占める割合は07年1月時点で過去最高に高まっています。 16.9% です。平均すると全世界の国会議員の女性の占める割合は 16.9% で過去最高になっていると。女性議長も実は10人に1人以上が女性でありまして、最多を記録しているという、まあ、非常に政界への進出という意味では進んできております。で、閣僚に占める女性比率もフィンランドは 60% です。なんとすごいですよ。20人閣僚がいるんですよ。12人フィンランドは女性だそうですよ。すごいですね。ノルウェー 47.4%、 フランス 46.7%、 スウェーデン 45.5%、 ドイツ、イギリス、アメリカと続いて、オーストラリアと、で、日本が 11.1%、 韓国が 5.0% とい というふうになっております。ちょっと資料でね、ノルウェーの一番最後の資料に閣僚の記念写真のちょっと資料に載せているので、上がね1945年の高一点内閣ノルウェー、男性ばっかりですね、一人真ん中の辺女性が座っておりますが、それが1986年になるとクォーター制といって、まあ、女性の比率を法律で義務付ける制度が敷かれて、4割ぐらいがですね女性になったと。もう全然違いますね、雰囲気がね。こういう変化なんですよね。まあ、ここは簡単にそういうことで確認したしていきたいと思います。で3ですけど、例えば高等教育やスポーツということで、高等教育については、あの全女性の中で高等教育を受けている女性の割合が、ヨーロッパでは1970年に 11% だったのが1990年代後半になると 46% と、今は多分もっと増えていると思います。世界全体で言っても1970年に 7% だったものが1990年代後半に 17% ということで、まあ、女性が高等教育を受けて、まあ、それだけその発達保障というか、あのいろんな機会が保障されて学ぶことによっていろんな仕事に就く機会も広がっていくという条件が生まれているということですね。教える側も増えておりまして、大学教員の中に占める女性の割合ですけど、チェコは 52%、キューバ 45%、モンゴル 43% ということでね、多いですね、やっぱりね。日本は 22%、ここでも、最下位争いをデッドヒート繰り広げておりますが、大学教員ね、女性少ないですね、まだまだ。オリンピックへの女性選手の参加ということですけど、実は1896年のアテネ大会第1回の記念すべきオリンピックをですね、実は女性の参加禁止されていまして、男だけオリンピックだったんです実は。ほら当然女性競技なしということで、まあ、そういう出発点だったんですね。で1924年のパリ大会でも女性の比率は 4%、1964年の東京大会でも 13% なんですね。あの華々しく行われた東京オリンピックでも、選手団が例えば1万人いたと、1万人いたとしたら1300人しか女性いなかったと、100人中13人、男ばっかのオリンピックだったんですね。で1988年ソウル大会 25%、 やっと4分の1になりまして、昨年行われた北京オリンピックはなんと 45%、 ほぼ半分近くまで女性の参加が増えてきていると。これ結局スポーツは女性はスポーツせんでええということだったんですね、まあ、できないと、あるいはせんでええという考えが、これもまあジェンダーの影響が色濃く現れているんですけど、例えば女子マラソンなんていうのは1984年から、始まったんですよね。実は日本の金メダルとかね、連続の金メダルもありましたが、なんと結構競技歴は浅くって、もう25年ぐらいしか経ってないですね、まだ始まってね。女性には長距離は無理だと思われていたそうで、まあ、体力がないとかね、まあ、そういう理由で、まあ、女性競技は限られていたということなんですけど、今は、女性がない競技っていうのは野球とかですね、ソフトボールは女性だけですけど、野球はないですね。あとは何だったかな、ボクシングが女性がないということだったらしいですけど、あとはほぼあると、女性ということらしいですね。まあ、こういうように、まあ、政治だけじゃなくって、その教育のところとか、あるいはスポーツとか文化の面でも 女性の参加が進んできているということですよね。じゃあ2ページ目に入っていきたいと思います。じゃあ労働力です。まあ仕事ですね、やっぱりここが社会を支える、まあ、非常に中心となっているのがやっぱり働く労働っていうことですから、ここにどれだけ女性が進出というか参加できているかっていうのが、まあ、公的産業への復帰の、まあ、政治ももちろん非常に大事なところです。それとともにこのやっぱり職業ですよね、労働力としての女性の進出ということは非常に重要だと思います。その労働力をへの女性の参加という面ではやっぱりその社会的条件づくりが非常に大事で、これ後で見ていきたいと思うんですけど、単に来てください働いていいですよっていうだけじゃなくって、その女性が働きやすいような、あるいは働き続けられるような条件づくりっていうのは非常にまあ大事な課題となっているということです。で、主要資本主義国の女性の労働力の推移と書いてますが、これも資料で付けていると思いますが、丸2ですね、資料で。これは1950年から2005年までの推移、主要国ですね、主要資本主義国の推移ということで、まあ、上がってますね、どこも国も上がってます。で、これは日本だけですね、70年代にちょっとカクッと減ってると思うんです。これはまた来週ですね、再来週の日本バージョンで、ちょっとこれなんで下がってるのかということは検討していきたいと思います。まあ簡単に言うと主婦が増えたんですよね。はい。で、これは政策的にそう、なっていったんですけど、まあそれはまた次回見ていきたいと思いますが、まあ基本的にはどの国も上がっているということですね。日本は上がり方非常に緩やかというか、上がってないというか、他の国は上がってますね。一番最新のデータでいうとアメリカが 74.3%、 イギリス 76%、 フランス 80.7%、 スウェーデン 85.6%、 デンマーク 86% ということで、これだけの割合の女性が、まあ、働いているということですね。日本は 62.8% だということですよね。で、その女性がやっぱり働き続ける、あるいは働きやすい環境を作っていくには、やっぱり職場での女性差別をなくしていくという問題も非常にいいポイントになってきます。で、そこに 1,2,3 と書いてますけど、これは不破さんも強調している点ですけど、この間ですね、世界的な課題として、その職場での女性差別をどう克服していくかということで、いろんなやっぱり、実践というか取り組みが進められました。で、3点ですね、言ってると思うんですけど、で、一つはですね、同一労働同一報酬ということですね。同じように働いていたら同じような賃金を払えという、まあ当然のことなんですけど、残念ながら女性の場合はですね、まあ男性より劣っているというまあ考えもあり、あるいはまあなんですかね、まあ、いろんなそういう育児や出産育児などもあるなので、やっぱり差別されてきました。で、男性に対する賃金というのも、これも資料につけておりますが、非常にまあ、どこの先進国でもやっぱり劣っている、完全に同じっていうところはありません、統計的にも。しかしヨーロッパはやっぱ高くって。資料の3ページの右の表でいうと、スウェーデンが 91% ですね。男性の賃金に対する女性の賃金の比率はね、オーストラリアが 89%、 ノルウェー 88%、 フランス 88%、 デンマーク 87% ですね。つまりまあ えば、90% だったら、月収が30万円だとしたら、女性は1割引きなんで、27万円。27万円と。27万円ということですね。まあ、ほとんど変わらないということですね。ところが日本は 59% と、4割引きですよ。大サービス。違うな。4割引きですから、資産12で、18万円。全然違うわけですよね。この男女の賃金格差っていうのがまたね、やっぱりその家庭内での男性の、その、何、偉そうにする。あるいは、やっぱり女性が、まあいろんなね、離婚できないとか、やっぱそういうことにもつながっていくんですよね。女性が一人でやっていける賃金を得られていないということです。で、均等待遇っていうのもそれに関わってくるんですけど、まあ、昇進昇格の問題とか、採用の問題とかね、これも均等待遇のうちに入ります。で、やっぱ女性の場合は、日本は特に管理職の割合が低いです。で、昇進が男性と比べると非常に大きな壁があるということですよね。で、間接差別というのは要するに雇用形態のことで、まあ、パート労働が女性に多いとかいうことですよね。で、これも、まあ、日本の場合は次回また検討しますけど、パート労働とか非正規労働の割合が非常に女性高いと。ということで、しかも日本の非正規労働の形態っていうのはヨーロッパと違って、ヨーロッパはパート労働でも正社員と同じ扱いですね。単に短く働く人ということで、賃金や権利やいろんな社会保障の問題でも全て正社員と同じ。まあ、正社員なんですね、パートっていうのは、ね、要するに。で、短く働く人ってことなんですね。ただ日本ではパート労働や派遣というと、正社員より下の人ということで差別されているということですよね。で、こういうのはダメですよというのが世界的な基準に、まあ、なってきているんだということですよね。だから女性働いてもいいですよということの、まあ、入り口はね、平等だけれども、その賃金の差別とか、結局働き続けられないとか、本当に、ね、雇用形態もね、違いがあるということで、結果的に全然平等じゃないじゃないっていうのが、まあ、日本の現実で言うとそうだと。で、これをなくしていく方向で、世界的な取り組みが行われてきているんだということですよね。そのために女性が働くための社会条件づくりということです。で、1960年代から1970年代にかけて、公的産業への復帰、まあ、仕事への参加ってことですね。労働力としての女性の参加を保障する条件づくりの進展が、まあ、かなり進んで、きました。で、その到達点として、国連が1979年に採択したのが女性差別撤廃条約というものです。で、これまた後で、学んでいきたいというふうに思いますが、非常に画期的な意義ある内容を含んでいるということですね。30年前にできたものですけど、非常に内容が素晴らしいということです。で、要するにですね、ポイントは1書いてますけど、社会からの支援体制、社会が、そういう女性に関わる、その女性が一手に担っていた出産とか育児とか家事を、支えるシステムを作ろうということと、その私的領域における差別撤廃、その、まあ、家事とかね、育児が、もっぱら女性の仕事になっていると。で、この結局その背景に、その育児とかね、家事っていうのは、それは女性の仕事でしょという、この非常にまあ強いジェンダー意識っていうのがあって、家庭内、私的領域におけるそういう差別っていうのをなくしていこうと、克服していこうということを、まあ訴えていきます。で、 EU の取り組みというふうに書いてますけど、その先頭を立って進んでいるのが、まあ、EU、ヨーロッパ、諸国連合だったかな。ヨーロッパの。今、もう何カ国かな、ちょっと調べるの忘れた。20何カ国までは行ってると思うんですけど、あの通貨もね、ユーロっていうものを作って、まあすごい実験をしておりますが、その EU は、日本と比べるとやっぱりですね、同じ資本主義でもかなり、ルールのあるというか、常識のあるというか、人間の顔をしている資本主義なんですよね。で、この男女政策、男女平等政策でも非常にヨーロッパ委員会っていうものが、あれ EU にありまして、これはまあ行政ですね。EU の行政機関と思ってもらったらいいんですけど、ヨーロッパ委員会は行政機関で、ヨーロッパ議会っていうのが、まあ立法府ですね。EU の法律というか、そういう EU の中で効力を持ついろんな法律を作っていこうというのがヨーロッパ議会です。で、そういうのがあるんですよね。そういうところが、まあ連携しながら、この女性政策も進めていきました。で、資料にも、丸4ページに EU の、男女均等待遇原則に関する理事会指令というのを載せております。まあ、いちいち説明しませんし、私はよくわからないこともたくさんあるので、要するに指令っていうのは、まあ、法律みたいなもんなんですけど、各国に指令を出して、このようにしなさいという拘束力を持ってるんですよね。で、まあ、いろいろランクがあってね、その委員会が出す、規則とか指令とか、なんか勧告とか、まあ、いろいろあるんですよ、ランクが。まあ、指令っていうのはそういう拘束力を一定持って、国内的にこれを実現していきなさい、実践していきなさいという拘束力を持って、いるのが指令ですが、次々と男女政策ですよね。同一賃金とか、雇用職業男女均等、待遇原則とか社会保障における問題とか、自営業のね、男女均等待遇とか、労働時間の問題とか、育児の問題とかですね、パートタイム労働の問題とかも次々と、まあ、切れ目なくですね、こういう指令を打っていきます。で、まあ、加盟各国にこれを実現していくように、まあ、指示というか勧告というかでチェックをしていくわけなんですよね。で、まあ、非常にこの EU の男女政策っていうのは、まあ、見習うところが非常に多いなというふうに思います。で、まあ、難しかったんですけど、EU の男女均等政策っていう本がありまして、まあ、詳しくこういうの載ってるんですけど、まあ、非常にやっぱりね、全体の印象としては、しつこい。しつこくもう、とにかく男女政策について、平等政策については、やってますね。で、これの背景にやっぱり女性団体とか、女性の戦いっていうのがあって、例えばヨーロッパ議会なんかにもどんどん女性議員を送り込もうという運動を、まあ、女性団体がしたりね、まあ、そういうすごい、ヨーロッパ全体の底上げ、女性の地位の底上げに、非常にそういう女性の戦いっていうのが、背景に、まあ、あると。いうことですね。まあ、それを、まあ、なんていうんですか、それに、まあ、鼓舞される形で、まあ、EU の男女政策がどんどん進んでいくということになっています。で、先進国では労働力率が高いほど出生率が高いという傾向ということですね。で、よく間違った認識を持っている人がいて、出生率が下がったと少子化だと、これ女が仕事をね行くからだと、子育てに専念しろという間違ったことを言う人がいるんですけど、実は違って、 7ページですね。7ページ。まあ、これは不破さんの本にもありますけど、女性の出生率と労働力率を比較すると、女性の労働力率、女性が働いている割合が高い国ほど出生率が高いという結果がもう如実にこれ出ているんですよね。低いランクの 4つはもう同じですからね。日本、ギリシャ、スペイン、イタリア。労働力率が低い国ほど出生率が低いということですね。で、これ結局さっきも EU の男女政策がすごいというふうに言ったんですけど、その女性の労働者を支える社会的システムとか体制っていうのは非常にまあ、手厚くできていて、働き続けながら、出産や子育てもできるということになっているんですよね。自動的にまあ、労働力が高いと出生率が高いというわけじゃなくて、それを支えるシステムがきちんとできていると。女性がそういうシステムができているからこそ、女性が働きやすい。労働力率が高まる。で、出生率も高いということですね。で、この5ページの表を見ていただきたいんですけど、これも EU の各国の、労働力率です。で、日本の労働力率の年代別変化っていうのをよく指名されていると思うんですけど、M 字型雇用といって、これ20代とかね、30代、40、50、60、ちょっと余るんです。20代で、まあ、働き始めて、子供ができた!で、辞めちゃうんですよ。で、第一子の時にね、もう結構な割合で辞めてるんですよね。ちょっとまた次回正確な数字出しますけど、辞めて、で、ちょっと子育てが一段落ついたなと思ったら、パートなんかで復帰してくるというパターンですよね。ところが、これ M 字型雇用って言うんですけど、EU では、ほとんどないです、M 字型っていうのは。ルクセンブルが多少そういう、ちょっと M に見えるかなっていう感じのところなんですけど、まあ、ほとんどこれは、山型というかね、逆 U 字型って言ってますけど、で、これは点線が男性の労働力率で、普通のね、線が女性の労働力率です。で、大体どこの国も女性の労働力率は、山形で、まあ別に出産や育児の時にガクンと下がるということはないということですね。で、特にすごいのはやっぱりスウェーデン、デンマーク、フィンランドのこの北欧ですよね。上から3段落目。何がすごいかというと、そうそう、男性とほとんど線が変わらないってことなんですよ。すごい。これだけやっぱ女性が働き続けられる、働きやすい、そして男性とほとんど変わらない労働力率、まあ、なっているんだということですよね。で、昔はそうじゃなかったんですよ、EU も。で、その下に、年齢階層別労働力の変遷と書いてあって、1979年と1989年を比較した表があると思うんですけど、例えば、まあ、イギリスは一番わかりやすいと思うんですけど、1979年には M 字型だって、これ。ガクンと下がってる。しかし、1989年にはかなり回復してますよね、M 字型がね。で、イタリアの女性も非常に山が高くなっていると。スウェーデンも高くなっていると。もともと高いです。さらに高くなって男性に近づいていると。こういう非常にまあ、努力してるんですよ。そういう意味ではね。女性が働き続けられる。仕事の現場に居続けられる。ための社会的政策、条件作りっていうのを非常に各国とも努力して進めてきたんだということですよね。これがやっぱり女性の公的産業への復帰という意味では非常に大事なポイントだと ということです。そういう働くための社会条件づくりということです。で、ちょっと面白い本を読んだんで紹介したいと思うんですけど、一冊は不破さんの本にも紹介されていたと思うんですけど、ウメル国フランスの子育て事業という本がありまして、これは牧陽子さんって言って、牧だと思うんですけどね、牧陽子さん、はい、今朝日新聞にね、勤められております新聞記者の方です。で、まあ、たまたまね、パリで、出産経験しまして、フランスの子育てと日本の子育てが、まあ、どう違うかということを、まあ、新聞記者の方なんで、非常に緻密な取材のもと、いろんなデータも豊富に書かれていて、非常に勉強になります。まあ、これは不破さんの方にも紹介されていますけど、まあ、やっぱり非常に働きやすい、まあ、フワさんの本にも、まあ、バカンスの面で紹介されてたんですけど、そういう休みとかね、しっかりしてるし、子育て支援という意味でも、いろんな政府が手厚い援助があるということですね。で、これよりさらに砕けているのが、園部さんっていう本の方の、園部陽子さんっていうね、子供の生きる国と、産んで育てて日本、イギリス、フランスと、この方は主婦の方、働いてたんですけど、旦那さんのですね、転勤で海外出張でイギリスに行って、最初第一子は日本で産んで、二子目がイギリス、で三子目がフランスだったんですよ。で、三カ国のね、子育ての違いがすっごい面白くて、面白い、軽妙なタッチで書かれていてね、すっごい面白かったんで、ブブブって笑いながら読める本、30回ぐらい笑いましたけど。30
回ぐらい、
とにかく面白い。イギリスとフランスの子育ての、こんなに日本と違うんかって。もうびっくりしました。表紙はね、面白いですよ。フランスの、ね、6月頃、出産、お腹にいるの分かってね、ちょっと産婦人科、産科さんに行ったんですよ。で、妊娠しますねって言われて、で、その産科医さんは どうだったかな、妊娠してますねって言って、フランス、間違いなく妊娠してますと。で、30代後半と見られる長身の医師、男性の方、ググちゃんは、ググちゃんって勝手に呼びしてるんですけど、だと、まず7月に超音波取りますよと。で、この国もまた超音波担当の先生はまた別の先生だったんですけど、その先生が、その30代のググちゃんが、その後は8月に入ってしまうので、僕の次の診察は9月ですね。言って、言われたんですよ。で、ドヒャーっとやられたと。で、しまったと。フランスは8月バカンスだった。次は9月ですね。先生、私2回流産してるね。医師目の前に2回流産してるんですけど、で、その先生、うん、でもその後2回出産してるじゃんと。非常に軽いです。何かあったら僕はいなくても病院には誰かがいるから大丈夫です。ではまだも良い休暇を。さよなら。ちょっとね、日本の産婦人科ありえないよ。今もう死ぬほど働いてるのに、本当に。産科予測で。まあ、それだけ、まあそれだけバカンスをね、バカンスのために働いてるようなんですから、フランス人は。こういう面白いこととか、まあ、とにかく面白かったです、これは。笑える本です。
出産していきたいと思いました。
そうですね。
無理です。
まあ、そういう面白い本もちょっと紹介をしておきたいと思います。あ、でね、この埋める、国フランスの中でも強調されたんですけども、日本にはね、3歳児神話っていうのがあって、僕もあんまり知らなかったんですけど、要するに子供は3歳までは母親の手でね、愛情をたっぷり育てて、与えて育てないといけないと。保育園なんてとんでもないと。いう3歳神話がお母さんを縛ってると。いやいやいや。 日本語があるんですか、ね、まだある。そう、私のちょっと知ってる人でもね、やっぱりそう保育園に預けないでやっぱり母親が育てるのが正しいということがね結構あるみたいで、まあそれはこの本ではねちょっとどうなのかっていう話だったんですけど、フランスではだいたい6ヶ月から1歳の間には必ず保育園に入れた方がいいというふうにまあ言われてて、あの、まあ、社会性を身につけるとかねという意味でも、僕もはもう早もうできるだけ早く保育園に入れた方が僕はいいと思うんですけど、まあ、そういうこともちょっと紹介されて、いました。いいですよ保育園は。幼稚園は働いていたらありませんからね。
幼稚園は保育園はどこでかかるんやな。まあ、でも昼で
終わるか。はい、まあ、そういう面白い本もあるので、まあ、ぜひこれは読んだ方が面白いかなと思いますね。はい。でとにかく子育て出産子育ての肩の荷が、ね、非常に軽くなるって感じですかね。僕も読んで、僕子育て出産しませんけどえこんな軽いノリでいいんだと思って
出産はそれは曽根さんに
子育て、そうそう、こんな この人もね本当にもう日本ではとにかくもう本当にもう行くたびに厳しい検査があってね、出産妊娠した時もね、こうだこうだあだこうだあれしちゃこれしちゃいけないって厳しい厳しい規制くるなって大事に大事に言ったんですけど、イギリスがそんななんか適当みたいな感じで、生まれた時も日本ではねもうグラムもう毎日なんか増えたとかこんなきっちり測ってねやるんだけど、全然そんなことないなと思って、イギリスからです。こんなんでええんだと思って。
いいんじゃない？
アバック。非常にアバック。まあ、しかし本当にこれは面白い本でした。はい。じゃあお気に入りに入っていきたいと思いますが、まあ、そういうように、女性が公的産業へ復帰、まあ、政治や仕事、あるいはいろんな、教育とかスポーツとかね、まあ、そういう文化的な面でも、やっぱり女性がどんどん進出してきたのが、あの21世紀という、まあ、20世紀というね、時代の大きな特徴でした。で、それをやっぱり進めてきたのは、やっぱり世界の女性たちの戦いだったんですよね。ここがやっぱり押さえておきたい点だなと。自動的にそうなったわけじゃなくって、やっぱりまあ、戦ってきたんですね。で、やっぱ女性の権利っていうのは人権なんだと。で、人権ではやっぱ戦い取るものですよね。それを戦い取ってきた女性たちの歩みですけど、国際女性デーにちょっと触れておきたいと思いますが、3月8日ですよね。で、この国際女性デーっていろんななんか起源が、あの、説があるらしくって、あ、そんなというかなんかこれ読んでたらですね、国際女性デーは大河のようにって読んでたら、まあ、そんなにはないんですけど、まあ、いろいろ、あ、そうですか。はい、いろいろなんか書かれてましたけど、まあ、とにかく1910年にアメリカの女性たちが、そういう戦いをね始めたというのが、まあ、出発点だったということは、あの、間違いないということらしいです。で、これはいろんな、ドイツとか、あるいはロシアとかの女性たちの戦いといろんな合流をしていって、1921年からは3月8日に、まあ、それまで各国で結構バラバラにね、第4日曜日にやろうねとかですね、この日にやろうねって、だいたいバラバラだったんですけど、1921年頃から3月8日に統一されて、いったそうです。で、女性たちの戦いを反映して1977年に国連総会で3月8日は国連の日にしますと、これ難民の日とか難民の日なんか人口デーとかね、国連なんとかデーっていうのがあるんですよ、年に何回か。で、3月8日も国連デーにしよう、国連の日にしちゃいましょうとい いうことで、決議をされて、まあ、国際女性デーとしてもう完全に定着すると、うん、いうことですね。この決議で日本は棄権をしております。なんでだろう、アメリカが反対したら、
最近の国際女性デー、
そうですね、最近女性デーになってますね。私は婦人デーって言いました。
昔はね、
多分アメリカが反対したんで棄権したんじゃないですか。多分
アメリカのインドネシア、昔は本当国際婦人デーでね、朝鮮の人とかな、いろんな人と一緒にし
よう。まあそうですか。
あの後楽園の中のあそこでね、私なんかも朝鮮の人なんかの踊りに見たことある。一緒に
しよう。すごいな、
国際女性です。
国際にしよう、まあ、いろんな人いるからね、うん、はい、分かりました。で、なんと1910年が期限なんで、来年100周年なんですよね。今年99周年、これは大規模に豊田さん取り組まないといけませんね。100年って言って、100年は100年100周年だったって、100年に一度しかないですから。次はないですよ、生きてないですから。これはちょっと大規模に取り込まないといけないかなと思うんですけどね。
ちょっと直前にじっくり立ち上げた事件
が、まあ、なんかはい。で、まあ、それは国際女性でちょっと触れたんですけど、戦後の話でいうと、第二次世界大戦後の話でいうと、世界人権宣言はもちろん、あの女性によって差別しちゃいけない、性の差別禁止というのを謳っております。1948年出されました。そして、国際的には人権条約が、これ社会権規約とか自由権規約とかね、まあ、いろいろ国連で決定されていきます。そして1967年に国連総会で女性に対する女性差別撤廃宣言というのが出されます。で、これはまあそういういろんな運動を、まあ、その後ろ、下にありますけど、ウーマンリブ運動ですよね。女性解放運動。ウーマンリブ運動、え？
懐かしいこの言葉。
ウーマンリブ？
うん。あ、そうです。小学校の修学校の時に、ウーマンリブって言われ
るんだ。そうなんですか。
すげ
え。これはまあ単に平等を求めるということを、もあるんですけど、その伝統的なそのジェンダーの男らしさ、女らしさとか、そういうのはおかしいんじゃないかということも掲げた運動だったそうです。で、これは欧米中心として非常にまあ盛り上がるということです。で、そういうことを背景に1967年、女性に対する差別撤廃宣言が出されます。で、これは宣言なので拘束力ないんですよね。まあ、政治宣言みたいなもので、宣言しましたということなので、まあ、旗を上げたというぐらいのもので、拘束力はありませんが、まあ、目印としてはなっていくということです。そして、1975年に国連が第25回総会で国際女性年を決議ということで、これを境にですね、女性の問題をどんどんやっていこうということになるんですよね。で、同年にメキシコで第1回世界女性会議を開催をします。で、これには133カ国6000名が参加したそうです。そのところで世界行動計画メキシコ宣言というのが発表されていきました。で、これまあ、ふわさんの本なんかでもその中身の比較なんかもいろいろ出てますので、また読んでいただければと思うんですけど、第2回がコペンハーゲン、第3回がナイロビで行われて、きました。で、1979年に女性差別撤廃条約ですね、ができるということで、これが非常に大きな、ターニングポイントというか、非常に大きな推進力になっていくんですよね。で、これ条約っていうのは宣言と全然違いまして、拘束力を持っております。で、条約というのは、一定数の国が署名をすると発効しまして、で、それを各国が批准すると、 国内的にそれをですね実現していかないといけないというその義務が発生してくるんですよね。で条約ですから、まあ、あの憲法との関わりでいうと憲法日本例えば日本国憲法では98条であの国際条約を批准した場合あの締結した場合は誠実に、ね、これを守ると書いてるんですけど、で、その98条、まあ、2項に基づいてこの条約を批准するとこれを誠実に日本国内で、まあ、施行していくというか適用していく必要があるということで、女性のね雇用機会均等法とか男女参画とかいうことがどんどんできていくようになっていくんですよね。1985年日本は批准してますが、この批准によってそういう国内での均等法とか、まあ、これも非常に不十分だったんですけど均等法とか男女参画ですよねが、非常に活発に推進されるようになってくるということです。で、そういうように、まあ、非常に強い拘束力を持っ強いというか、まあ、拘束力を持った条約なんですけどその内容を見ていきたいと思うんですけどこれは資料の、8ページにから90とあります、まあ、これは不破さんのにも多少引用があるんですけどその前文です。まず見ていただきたいんですけど、前文は1段落目から2段落目の真ん中ぐらいまでありますが、ですね、この条約の締約国は国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、略しかしながらこれらの種々の文章にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、略女子に対する差別は権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、ここは僕大事だなと思うんですけど、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、つまり 女性の能力をやっぱりね、発展させるとことが、自分の国や人類に役立つのに、それがね、阻害されているということなんですね。女性に対する差別っていうのがね、いうことなんですね。国の完全な発展、社会の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかった女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに、家庭及びこの養育における両親の役割に留意し、また出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、この養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割と共に変更することが、ジェンダーの変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施することおよびこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置を取ることを決意して次の通り協定したと。これ一文長いな、えら丸がないんですけどね、あんまりつらいんですけど、こういう全文です。で、まあいろいろそういう中で、その中でこういう差別はいけませんよとか規定が書かれています。で、まあそれもぜひ詳しく学んでいきたいところですが、5条をまあ見ていただきたいんですけど、5条が、あ、ちょっと9ページですね、9ページの丸9の、一段落目一番上の左端。締約国は次の目的のためのすべての適当な措置を取ると。 括弧 A 両性いずれかの劣等性もしくは、優越性の観念または男女の定型化された役割に男らしさ女らしさとして、ね、基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため男女の社会的及び文化的な行動様式を修正することと書いてるんですよね。まあ、こういうふうに、まあ、1979年30年前に国際条約的にはですね、国際的にはもう男らしさ女らしさっていうことは完全に決別してるんですよね。そういうその従来言われていたような男は仕事女は家庭というのは間違いですというのをもう30年前にきっぱりと宣言をしていると。でその修正をしなさいというふうに各国に求めているんですよね。括弧 B 家庭についての教育に社会的機能としての母性についての適正な理解並びにこの養育及び発育における男女の共同責任についての認識を深める含めることを確保することということね。男女でこの養育発育に責任を持つということですよね。で、いろいろ飛ばしてここでは引用されているんですけど、11条がそのさっきの雇用における雇用の分野における女性差別を撤廃するためにこういう措置を取りなさいと、雇用機会の均等だとか同一労働同一価値同一労働とか同一労働同一報酬ね、あるいは社会保障とか、まあ妊娠や母性休暇とかですね、そういういろんな女性に対してのそれまであった職場の中での差別を禁止し、を列挙しているということです。で、一番最後の10ページの17条見ていただきたいんですけど、この条約のすごいところというかですね、まあ、すごいところですね、は、このチェック体制があるってことなんですよね。で、批准した国に対して、どれだけこの条約の内容を、国内で、適正にですね、進めているかというのをチェックする体制があります。まあ、これは不破さんなんかも。テキストで触れられてますけど、例えばこの女性差別撤廃条約でいうと女性差別撤廃委員会というのがありまして、17条でね、この条約の実施に関する進捗状況を検討するために女子に対する差別の撤廃に関する委員会を設置すると。で、21条最後ですけど、委員会はその活動につき経済社会理事会を通じて、まあ、これは国連の機関ですけど、を通じて毎年国際連合総会に報告するものとし、つまり、また締約国から得た情報は報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことが、まあ、できるということで、ちょっと難しいですけど、委員会は各国の、批准した各国の、その女性差別の撤廃がどれだけ進んでいるかと、チェックして、それを報告しなさいと。で、その各国から得た情報を集めて、各国にね、いろいろ提案する、こうしなさいよ、と。勧告する、まあ、権限も、まああるんだ。だいたいこれ5年に一度ぐらいやられています。で、今年が実は、その、これ新人新聞の記事ですけど、12ページのね、この、林陽子さんという方がこの国連女性差別撤廃委員会の委員で今出てるんですよ、弁護士さんが。で、第6回日本報告審査っていうのがあって今年で、そのこれまでもまあいろいろ進んでないということでね、まあ、怒られていたんですけど、多分今回も怒られると思いますけど、やるんだと、今年ね、審査を。で、 NGO の役割非常に大事だと、いろんな情報を、ね、どんどん上げてくれと、いうような方に言われておりますが、こういう仕組みがあるんですよね。そういう各国がちゃんと批准した各国が取り組みを進めているかどうかということを、まあ、委員会、委員というのは各国から選ばれて、まあ、そういうプロフェッショナルがね、審査するわけですけど、そういう仕組みがもあるんだということです。まあ、これは他の条約ですよね。人権の条約とかも、そういう委員会というのがあります。はい。じゃあ3ページ目に入っていきますが、レジュメでは。1995年、今から14年前、第4回世界女性会議が北京で行われます。北京で書いてないな、これ。北京なんですよ。北京って書いてないですけど、北京で行われました。で、これは189カ国、3万人が参加と。これ、なんか読むので、違う、4万人とかね、5万人とか、ちょっと違う、どれが正しいんだろうと。え？つまり聞こえない。まあ、ほんとそうらしいですよ。スタジアムにいっぱいだったらしいですからね。とにかくそれだけの女性がわーっと集まって、人類史上最大の女性の会議になったそうですけど、すごかったらしいですよ、14年前。
日本の真実なこの頃の時に、なんかテーマを決めて、わーっと
語る。そうそう、各国の NGO がわんさわんさ来てですね、すごかったらしいです。で、まあ、女性会議っていうのはね、さっき言ったメキシコ、コペンハーゲン、ナイロビで3回やられてるんですけど、4回目が北京でやられて過去最大で、エンパワーメントっていうのがキーワードになったそうで、力をつけると、まあ、女性の自立も含めて女性が力をつけていこうということがキーワードになったと。で、まあ、いろいろそういう議論とか討論とかされて、まあ、いろいろね、北京宣言とか行動綱領、こういうことを実践していこうというね、綱領なんかも決まっていたそうです。で、そこでですね、議論された12の重大関心領域と、まあ、世界の女性問題の12の分野、これはちょっと解決しないといけない問題だという問題意識ですよね。で、1、女性と貧困と、まあ、今もそうですね、やっぱ貧困、日本の貧困もそうですけど、世界的にやっぱり貧困がどこで出てるかっていうと、やっぱり社会的弱者のところですよね。女性、子供、高齢者。このところが非常に貧困が現れてるわけですけど、まあ、日本でも数年前に年収が200万円以下の、まあ、いわゆるまあワーキングパーとかね、そういう人たちが1000万人超えたと言われてますけど、その7割女性ですからね、実際は。やっぱり女性の貧困、非常に大事です。そして、女性と教育、女性と健康、女性に対する暴力、武力紛争下の女性、6、経済と女性、7、権力及び政策決定における女性、8、女性の地位向上のための政治的メカニズム、9、女性と人権、10、女性とメディア、11、女性と環境、12、少女という、まあ、そういう分野というかで、まあ、いろんな議論がされたそうです。まあ、こういう非常に幅広い問題について、議論がされて、解決のための、まあ、行動綱領というのを定めたというのが世界女性会議、北京での行われた会議だったそうです。で、まあ、ここにも本当、まあ、確かに言われてたように、本当すごい女性たちのパワーが集まってきて、まあ、そういうやっぱり戦いのパワーっていうのが、この20世紀の女性の人権や差別をなくす戦いで非常にまあ大きい推進力になったということです。で、2ですけど、北欧の女性たちの戦いに学ぶ人権意識の高さと行動力、創造性ということですね。で、これは、三井真理子さんっていう、まあ、フェミニストの方ですけどね、元東京都議会の、社会党の議員さんだったらそうですけど、今は、 もうとっくにやめて、どっかの三角のですね所長かなんかしてますけど、いくつぐらいかなちょっとわかんないですけどね、女性政策の専門家で、ヨーロッパで女性の、ね、政治参加が進んでいるとどうしたということでね、まあ、ヨーロッパ中回ってですね聞きまくってきたのがこのパパ大臣、違うママ大臣、パパ育児という本がありまして、まあ、非常に面白かったんですけどね、これ古本でネットで買ったらなんか三井真理子さんのサインが入ってた、袖井孝子さんって書いて、誰って書いてあるんですけど、
それ何
したのって言ったんですね、はい、ですけど例えばね、一番まあ世界で今女性やっぱり進出が進んでいるのは北欧ですよ。これは間違いありません。女性の労働力の問題でも政治進出の問題でも間違いなく女性の進出が世界一の地域が北欧です。北欧で5カ国ありまして、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、あとデンマークですね。この5カ国が世界最先端を行っておりますが、例えばスウェーデンはですね、次は女の番という、これはですね、政府がスウェーデン政府が1980年代だったですかね、その当時もうすでに国会議員は3割以上女性を占めていたんですけど、政府がその公的な審議会とか委員会にどれだけ女性がいるかっていう調査報告を出したんですよね。で、調査してみたら 16% しかいないじゃないかと、そういう審議会とか委員会に、なんだこれはということで、議員はもう3割増えて、ね、超えてやれやれと思ってたけど、まだまだだと。で、この政府がそういう調査報告書のタイトルとしてつけたのが、政府がつけたのが、次は女の番だということだったそうですけどね。非常にこれが合言葉としてスウェーデン女性たちをね励まして、いろんな戦いつながっていたということらしいです。で、まあ、細かく話しませんので次いきますが、次はですね、フィンランド。フィンランドは国会議員の数が200人だったんですね。で、国会に100人の女という大キャンペーンがね、まあ、これ僕はあんまり単に100人になればいいっていう問題じゃないと思うんですけど、まあ、こういう激しいキャッチフレーズをですね、100ということでね、やられて、まあ、僕も印象的には非常にね、すごい、確かに。日本の女性運動なんかと比べても激しい。北欧はね、いけ進め。すごいキャッチコピーもね、刺激的ですし。いろんなポスターとかも非常にこれいろいろ載ってるのが面白いですけどね、まあ、とにかくフェミニストっていう人がたくさんいてですね、とにかく女性をどんどん進出させようということでね、活発にやっているんですよね、まあ、そういうところに政府がね NGO なんかに支援のお金を出したりするわけですよ、まあ、日本で新婦人どうぞどうぞってお金出さないでしょ、だって北欧はどうぞやってくださいと、女性進出の頑張ってる団体の皆さんにどうぞどうぞ言って支援の援助金が出るそうですよね。全然違うんですよ。あるいはアイスランド、これは私の行きたい国の一つなんですが、アイスランドってどこか分かります？イギリスのね、上なんです。イギリスの上、バイキングの国、島国です。大西洋のど真ん中に、上北の方には寒い国なんですよ。雪国ですよ。氷の国です。氷の国なんですね。で、このアイスランドっていうのは実は、選挙で選ばれた初めての女性大統領が選ばれたところでもあるんですけど、なんと1975年と1985年に女のストライキっていうのをやったんですよね。で、女のストライキって何かっていうと、とにかくですね、国中の女という女が何もしないと。当然仕事もしない、家事も主婦は赤ん坊を夫に、はい家事もしませんよと、 つまりこれはいかに女性が社会に貢献しているかと、仕事でも家庭でもいうことをもう知らせようということで、国中の女が何もしないストライキを、一日ゼネラルストライキをね、一日ゼネストしたそうです。で、国連のね、国際女性年の初年、初初年である1975年と、その10年後の1980年に2回ともやって、2回ともね、かなり成功したということなんですね。で、その時、1985年にちょうど女性の大統領がいたんですよね。ビグディス・フィンボガドッティルさん。ちょっと難しい名前ですけど、でね、その女のストライキで最も困ったのが航空会社で、せめてスチュワーデスだけでもね、業務を働かせてくれと、で大統領にね、お願いに来たんだけど、大統領はダメですよ。すべての女性が仕事を辞めますのでっていうことでね、断った。だから飛行機は飛ばなかったということらしいですけど、多分そうです。
スチュワーデスが飛行機飛ばんだもん。
それは当然、保安要員ですから。法律で何人いないといけないって決まってますか。男性の客室乗務員はあんまりいないと思いますけど、まあ、それはいいんですけど、市の14ページ見てください。14ページ人間です。市の14ページ反日スト、そのアイスランドですけど、首都レイキャビックで、アイスランドで24日、これ05年です。今から4年前。これ赤肌の記事ですけど、女性25万人が参加って、これはちょっと間違いなんですけど、人口30万人しかいませんから、アイスランド。こんなに多分2万5000人の間違いだと思うんですけど、賃金格差、家庭内暴力など男女不平等に抗議する反日ストが行われたと。で、この日の行動は、1975年に女性2万5000人が参加して行われた男女平等を要求するスト30周年を記念して行われたと。午後2時8分に職場放棄が開始され、料理や洗濯などの家事もストップしました。いいですね。呼びかけ団体の一つ、アイスランド 女権協会のカトリーアンナ・グドモンズ・ド・ティルさんによると、アイスランドの女性の収入は男性の 64.15% だと。午後2時8分は午前9時から5時までの通常の8時間労働で 64.15% 働いた時刻であると。分かる意味、つまり男性より 64.5% しか収入がないと、女性のね平均で。だからここまでしか働きませんよ、 64.15% 分しか働きませんよということなんですよね。で、同日州都レイキャビークで行われたデモには、約4万5000人から5万人が参加。ということで、やっぱ10万人ぐらい参加したんですかね、全体でもね。参加者の大部分は女性でしたが、男性も隊列に加わりました。アイスランド職員労組のマリン・トルースド・ティルさんは、行動で女性の連帯が示されたことは良いことだが、女性が経済や社会にいかに貢献しているかをストで示す必要がまだあることは残念だと、複雑な心境を語りましたと。他の北欧諸国同様、アイスランドでは男女の待遇均等化が進んでおり、政府負担による保育所の完備で、育児休業後の女性の職場復帰も容易になっています。女性の国会議員も1975年の 5% から現在 33% に増加。働く女性も当時の 50% から 80% に増えましたと。80年から96年まで女性のフィン・ボガド・ティールさんが大統領を務めたと。75年のスト以来、女性の状態は改善されましたが、今回の行動を組織した団体は、女性が多い看護師などの職種の低賃金を指摘、問題が残っていると強調していますと。ということなんですよ。日本から見たらね、国会議員 33% 働く人も多いし、もう本当に社会保障もね、女性の働きやすい環境も整っているのに、もうまだまだだと。まだストで、ね、私たちのね、この状況を示す必要があると。ということで戦ってるんですよね。やっぱこう戦いがね、やっぱり北欧はあるんですよね。これがやっぱり男女平等を世界最先端にしている原動力となっているということなんですよね。もう日本から 見たらもう本当に羨ましいような男女平等が進んだ国であるんでもあるにもかかわらず、当事者たちはもう嘆かしいというふうに言っているんだということですね。はい、じゃあ最後、ノルウェー女性の社会進出の、最新到達ということで、今日ちょっと13分のビデオを、電話ですね、はい、見ていただきます。で、これはですね、去年私がビデオで撮っていたものを見ていただくとなります。で、ノルウェーっていうのは、北欧の中でもかなりトップクラスに女性の社会進出が進んでいるところで、見てもらいましょうかね。再生、
貸し出しビデオ、
これは貸しです、ここの貸し出しです。
キャスターに乗っかってるから。
あなたの上司の半数が女性だったらどうしますか？
聞こえますね。
ノルウェーは世界で初めて上場企業の役員の 40% 以上を女性にすることを義務付けました。役員として企業経営に関わるようになった女性、さらに役員の候補となる女性管理職をどう増やすかについても議論が始まっています。
If you are not willing to look at 50% of the pool of talent as a corporation or as a country, you will suffer from that.
女性の社会進出の最先端を行くノルウェー。始まったユニークな取り組みの可能性と課題に迫ります。
会社の経営権を握る役員の半分が女性になったら社会はどう変わるんでしょうか。北欧のノルウェーでは世界で初めて大手上場企業の役員の 40% 以上を女性とすることを法律で義務付け、今年その目標を達成しました。11時台の特集では女性の社会進出を強く後押しするノルウェーの取り組みについて考えます。
ノルウェーは人口470万人、女性が仕事と家庭を両立しやすい環境が整っています。労働時間は1週間あたり男性が 38.3 時間、女性が 30.8 時間、1日あたり6時間から7時間程度です。育児休暇は有給で最大54週間取ることが可能です。こうした環境のもと、ノルウェーでは女性を一定の割合で登用することを義務付けるクォーター制と呼ばれる制度を国や自治体、それに政党などから民間企業にも適用を拡大しました。上場企業の役員の 40% を女性にすることを法律で義務付けたのです。このクォーター制のもとで始まった企業の取り組みについて、ロンドン支局の青木支局長が取材しました。
ノルウェーの大手メディアグループの役員会、8年前まで全員が男性でしたが、今では半数が女性です。
I think a good board is a mirror of society and have a top insight on how society works. I think especially for the media, it's very important to have the reference from all the women that are the users of the net and readers of all print.
ノルウェーでは今年すべての大手上場企業で役員の 40% 以上が女性となりました。ここまで数を押し上げたのは政府の強引ともいえる政策でした。2002年、当時の中道派政権が公の機関ばかりでなく民間企業の 意思決定の場にも女性の進出が必要だとして役員の 40% を女性とするクォータ制の適用を求めたのです。
60% of the women of the university's students today is women. So we have a big competence and we think the women should use their competence all over the society.
経済界は当初、企業経営の介入だと強く反発しました。
I think maybe a little bit from some of the board members, the fact that they had done a good job and now either they had to take a change of sex operation or leave the board. I think maybe they thought that was a little bit respectful, yes.
しかし、制度への世論の強い支持を考慮して、経団連は役員候補となる女性の研修などを始めました。2006年には政府がクォーターを達成しない企業は解散させるという厳しい罰則を追加。今年4月には義務化の対象となった全ての企業が目標を達成しました。
It would not have happened so quickly, I think, if this law has not been introduced. I mean, this is history. We were against this law, but we have also said to the companies, once the law is there, they have to follow. You have to look for the talents, not in your own narrow network, but you have to look for it in the society as a whole.
女性役員の存在が定着した今、ノルウェーは次の課題に取り組もうとしています。
You have to, as my leaders, be able to see that you have to look at people with a different process.
企業のトップが集まり、オスロで開かれたセミナーでは、企業の管理職への女性の登用をどう増やしていくか、議論が交わされました。
We live in a part of the world where there is a shortage of people, of the best people. And if you are not willing to look at 50% of the pool of talent, and if you don't have good mechanisms for including that pool, you will suffer from that.
将来の女性経営幹部を育てるための特別研修を始めました。
But, let's start from the beginning. Why do we care about diversity?
本社の役員や社長など今の経営幹部が一対一で中間管理職の女性たちを指導します。ヨーロッパ各国の支社などから推薦された女性たちが集まりました。
I think that what I look at this program and I think it's, I think I hope I can contribute to this kind of create some kind of equal opportunity. I think that's important. I think we don't have that today.
I feel that I've been working very hard to get the position I have today. I've had a lot of goals in my head.
将来の幹部候補に選ばれた一人、ベステーレンさんです。中国などの現場で経験を重ね、女性が少ない船舶技術部門で部長に就任したばかりです。初めての顔合わせから5日後、ベステーレングさんは自分のメンター指導者となる副社長カールセンさんと面談しました。
Maybe define my personal and professional goals or kind of milestones in order to become the good leader I want to be.
こうして女性のキャリアに道筋をつけることで魅力ある職場を作り、有能な女性を採用するだけでなく辞めないように育てていこうというのが会社側の狙いです。
We are in need for more qualified people. We see that there are limitations to how many we can get. We see there is an increasing number of people with the right background being educated, or female, what call it, engineers. And of course, from the pragmatic point of view, we would like to hire and be attractive for these female workers.
こうした取り組みを底支えしているのが、育児休暇の充実や柔軟な勤務を認める会社の方針です。ベステレンさんは同じ会社の管理職の夫と育児を分担しています。
We work as a team, and this household depends on two salaries and two careers. It's good for home team, and it's good for her.I encourage that, definitely.
ベステレイさんは当初、企業役員のクォーター制は女性を特別扱いすることになるのではという懸念も覚えていました。しかし、女性の能力を認めさせるには導入が必要だったと考えるようになっています。
The little biggest change is that they actually see that there are females out there. because before they haven't looked for them. I do not have the time to wait for this to develop without coding. Because it goes so slow.
では取材に当たったロンドン支局の青木支局長に聞きます。青木さん、日本と比較するとですね、状況が相当違って驚いてしまう部分もあったんですが、ノルウェーでは、なぜ企業に数字まで義務付けてですね、女性の社会進出を後押ししようとしているんでしょうか。
はい、少子高齢化時代に競争力を維持していくためには、あらゆる人材を有効に活用するしかない。国にとっても企業にとっても、これは生き残り戦略だというのがノルウェーの立場でした。取材した会社は女性ばかりではなく、外国籍や高齢者の人材登用にも乗り出していました。またノルウェーでは男女ともに能力を発揮できる社会環境が出生率を高めることにもつながっていると評価されています。
ただですね、役員の 40% を女性にするというのを義務付けてやるのはかなり難しくて、今後それを維持していくっていうのとはさらに難しいと思うんですが、そうした意味で企業はどんな対策を取ってるんでしょうか。
はい、ノルウェーでも当初そうした反応はあったんですが、今では本当は人材がいるのにきちんと見出せていなかったと、それが問題だったんだという認識に変わってきています。同じことが企業の経営の幹部、管理職にも言えるのではないかという観点から、取材したような研修プログラムもできているわけです。
このクォーター制、ノルウェーだけではなく、ヨーロッパの他の国でも今広がりを見せているんでしょうか。
そうですね、各国とも関心を持って見ていることは事実です、
はい、
スペインで開かれた女性の企業人の国際会議というのを取材したんですが、この会議でもノルウェーのこの制度、大変しばしば話題に上っていました。スペインでも去年、実は従業員250人以上の企業に役員の 40% を女性にするよう促す平等法というのが成立しています。罰則はないんですが、国営企業などには2015年までに目標を達成するよう求めています。企業の独自の取り組みも含めまして、ヨーロッパでは数値目標を持って女性の役員、企業トップへの登用を進めていこうという企業の動き広がっています。
はい、ロンドンから青木支局長でした。以上、ここまで女性の社会進出を支えるノルウェーの取り組みについて特集でお伝えしました。
はい、見ていただきましたが、かなり日本と違うなという雰囲気もね、感じられたと 思うんですけど、まあやっぱりね、あのこの女性差別撤廃条約の前文にもあるんですけど、その女性のやっぱり能力をその本当に引き出すっていうことが、その社会にとっても、その人類にとっても本当にね、あの有効で大切なことなんだということで、それは企業にとっても同じなんですよね。やっぱり女性の従業員というかね、をどんどんその働きやすい、働き続けられる環境で役員にも登用していくということで、そのまあ当然女性の視点というのが入りますし、そのいろんなやっぱり多様なあのものの見方や考え方が反映されるということでは、まあ、非常に企業にとってもプラスだろうということですよね。そしてまあこのノルウェーの場合ではそういうことを、まあ政府がまあ本当にね、あの守れない企業を解散させるというすごい強制力でやっぱり義務付けてやっているということで、あのやっぱりそういう政治のリーダーシップというのが発揮されているというふうにはあの思います。で、まあ、じゃあそういうところで。で、まあこういう本当に北欧の女性たちっていうのはよくすごい戦いをね、してますし、それが結局まあそういう社会進出の背景にあるんだということも、まあお話をしてきました。で、まあ、あの世界ね、まだまだしかしそうは言っても、その北欧は最先端なんですけど、やっぱり女性問題っていうのは本当にまだまだあのたくさんあって、さっきも言った貧困とね、女性の問題だとか、女性に対する暴力ですよね、というのも非常にまあまだまだあの多いし、全然解決されてないと。で、まあ、DV とかね、レイプとか、あるいは、まあ、これは本当に発展途上国が多いんですよ。人身売買とかですね。あの隔離っていうのは、あの女性を例えば家から出さないとかね、あのこれもまあジェンダーなんですけど、女性はそんな公に出ちゃいけないと。これは特にイスラム圏が多いんですけど、まあ、僕もチュニジア行った時はね、やっぱ女性はなかなかあんま外に出ないんですよ。で、街でね、お茶飲んでるの大抵男ばっかりですからね。女性は、まあ、あの首都はちょっと雰囲気違ったんですけど、やっぱり。でも、地方行くとほとんど、外に出てるの男ですからね。
じーっと
というか家でなんかいろいろやってると思うんですけど、で、チュニジアの男性はね、もう全然家事しないと。家事しない。男は。チュニジア。まあ、イスラム圏はやっぱりそういうのがあると思いますよね。で、少女に結婚を強いる早期婚というのもね、あって、これは、あの、デイズジャパンという雑誌で、ちょっと読んだんですけど、まあ、びっくり僕もしたんですけど、11歳とかね、13歳とか、これ男40歳で、こっち11歳よ、11歳。
子供以下じゃな、捕まるじゃん。
で、婚約によって学校を中退させられてしまったと、これ強制的に結婚させられるんです。もちろんこんなね、おっさんですよ。そんな恋愛じゃないですよ。で、こういうね、こうね、本当に
買うっていうか、
まあ宗教的なものもあると思うんですけど、まあ本当ね、まあそれは子供を産まされるんでしょうね。こういう、まあね、あとは DV とかね、DV もね、これもまあこれは先進国なんかにも共通してます。これはフランスの女性でしたけど、暴力を受けて恋人にハンマーで殴られた。
ハンマーで
死んでしまいますよ、本当に。まあ DV は、日本も DV はね、最近本当に、あのやっとシェルターなんかができ始めてましたけど、まだまだ多いです。これもやっぱりその男性、女性は男性の所有物とかね、そういう私的領域における男女差別ですよね。女性差別問題です。で、 まあ、これ本当世界的に見てもいろんな問題がまたくさん残っております。まだまだあの学校に女性が行けてないという問題もありますし、まあ社会進出の問題でもやっぱり、まあ、北欧なんかは進んでますけどまだまだです。だただ前進はしてきているということで、20世紀はあの本当にそういう公的産業への女性の復帰っていうのが非常に進んだ世紀でした。で今度のやっぱ21世紀の100年間っていうのはさらにねそういう女性のこうした問題を解決しながら進んでいく世紀になることはまあ間違いないだろうというふうに思います。でこういう問題とやっぱり向き合い続け解決のね確かな歩みを続けていけばこの21世紀中に間違いなくですね女性が躍動し輝くそういう社会世界が、まあ生まれるだろうというふうに思います。女性の権利は人権であると、すべての人が人間らしい発達と営みを保障されるとき世界はやっぱり新しい姿を他見せるんじゃないかなというふうに思います。で日本でもやっぱりこれは次回の課題ですけどそういう本当に女性が社会でも政治でもいろんな場で輝けるというふうになったらやっぱり日本は新しい日本の姿を見せるんじゃないかなというふうに思っております。最後にですが、そうした、まあ見てきましたような巨大な前進ありました。でジャンダー本当ですねジェンダー問題へのやっぱり視点は私たちの運動にも、必要だろうと思います。でまあ新婦人はね女性ばっかりの団体ですけどやっぱいろんなやっぱりその、まあ、政党でもそうですし労働組合でもそうですしいろんな民主団体でもやっぱりその女性なくして発展なしということをやっぱり視点として持ってやっぱ女性のどんどんねその女性が参加しやすい運動にする必要もあるし女性がどんどんねその中で役割を持ってその力を思う存分発揮するようになればもっともっと私たちの運動っていうのは飛躍的に発展するんじゃないかなというふうに思いますしそのためにもやっぱり女性自身がエンパワーメントで、ね、力をつけるっていうことがやっぱり大事かなというふうには思います。まだまだ女性自身がまあ、北欧とかでやっぱり勉強してみてやっぱり主張するんですよね。きちんとこれは権利だということをね。やっぱり本当に女性がそういうような主張をきちんとねできる力っていうのもやっぱり身につける。で男性のねなんか補助的な役割とかなんかね女性は物を言わないとかねついていきますと言うんじゃなくってやっぱり女性自身が力をつけるっていうことがまあ、やっぱり根本かなと言えます。まあ、ヨーロッパ北欧でやっぱり女性の戦いがそういう社会進出を後押しというかねしてきたこともあります。その最大の原動力にもなったわけですからやっぱり女性たちがやっぱりこの運動では主役になって、女性差別の問題あるいは社会をより良いものにする運動のやっぱり中心となってね行くために成長していくということのためにやっぱり学ばないとこういう問題だとか社会の問題だとか政治の問題とか学んできちんと自分の考えを言葉にできるそういう力を女性自身が身につけるということが大事かなというふうに思いますので、まあ、こうした学習会はまあぜひ地道に続けていきたいなというふうに次回は日本バージョンでですね、ちょっと暗い話ですけどねなんで日本がこうじゃあ遅れてるのかという問題と、その解決というか展望について、ちょっと考えていきたいなというふうに思います。